ニュースおもころウォッチ
ワイクル、タロイモ
の
スープ、ワイクル
ーヤムイモのスープ、
永田です。
父として君に教える義務がある。イカスミパスタの意外なうまさ、歌人原宿です。
恐れさんです。
ちょっと
歌人の方にちょっと
歌人
駆け上がらせていただきまして
なんかめっちゃ読んでましたね。
そうなんですよ、
短歌を。
短歌をね、100首読んだところ、
100個考えたんですか、そんな、
うんうん、もうね、ちょっと絶賛
本当に
木下達也さん、ね、あと岡本真帆さんに絶賛されまして、
う
ん、
いやそれは言いますよお世辞として
もう、
ね、それはいい、ね、それは言うでしょ。
え
おめえセンスねえよって言われたら逆にすごいと思いますよ。
ちょっとでもマジっぽかったですよ、なんか。
いや
みんなに言ってんの
え
みんなに
得がないことはしない
よ。みんなに言ってんの、あれ
みんなに言ってセンスありますねって、これからも続けてくださいって、
なんかすごいね、褒めてくれてね、俺もうめちゃめちゃボコボコにこうね、
あ
素人ですから、
はいはいはい、まあもちろんね、
全然読んだこともないんで、うん、いやもうこれダメっすよみたいな、
うん、
全然違うよみたいな感じかと思いきや、うん、もう優しいいいっていうその感じで、うん、
はい、
これからも楽しみにしてますみたいな。
いやもうだからそうっすよ、ブルージャイアントのあのピアノ教室のおばさんを教えてる、うん、
あいたね、
昼間のね、うん、あのおばさんにもうちょっとマイルス・デイビスかと思いましたよみたいな、うん、
あれですよ。
いやいやいや、でもなんかすごい良かったんで、これからもね、うん、続けていこうかな。いいですよ、
それはもちろん、
もちろんね、趣味としてやってるのはいいと思いますけど、
うん、100でこれだったらちょっとやばいかな、
まあ、確かに100読んだのはすごいと思う、まあ、
ね、
実際
これがだからもうどんどん読んでいけば私も、うん、なんかね、すごいことになるんじゃないかと。
一番自信あるとか褒められたやつとかってどれなんですか。
あでもね、結構やっぱみんな褒められたんですけど、一番は、弾むとはどんな感覚なのかしら、トランポリンができない天使。
歌人ってそんな読み方しちゃ
自分でそんな浸るなよ。
短歌っすね、
短歌っす
ね、
でも短歌っすね、確かに
短歌っすね。ただもう100なんで結構その数合わせじゃないけど、うん、その稼いだ分とかもあるんですけど、うん、なんかたまにこういうポンっていう、
自分としても手応えはあった。
あ、それは なんかまあたまに、うん、あこれはまあまあいいのかなみたいな感じがちょっとだけ出るんで、うん、多分こういうのの積み重ねなんだろうなっていう感じはあったんですよね。
なるほど。
数合わせのやつはめっちゃ数合わせで面白かった、
うん、数合わせでしたね、あのツルハードラックのやつとかね、本当にルパンはここに来るのでしょうか、開店直後のサンマルクカフェっていう、その、うん、サンマルクカフェが7文字なんですよ、
うん、
だ7文字のチェーン店だったら何でもいいわ何でもいけちゃう
それは稼ぎすぎだもうちょっと変えて
よ、これで結構稼げるっていう
最後の7文字を木下達也にしてるやつめっちゃありましたよね。
木下達也も7だと思って、
あ、もう便利なんだ、
三日三晩悪夢で出会う人の顔、似てる気がする木下達也やってい
うので失礼な歌だ
これで終われるって思ったら何でもいいぞってなって
すごい、
これで15ぐらいの
最初から80ぐらいにしとけよ、なんで100読むっつっちゃった
ねえ、
ね、まあいいんですけど、
面白かった
んで、ね、もいいんですけどね、
ちょっとやりたい、
まあね、続けていただいてということで、
え、匿名ラジオでタイの話すなよお前は、
するよそんな、
本当にこいつ
全部
もう
全部言ってたな、
曜日の利を生かすよそりゃ
卑怯だわ、
だって俺が言ってたじゃん前週ね、
うん、
もうタイに行く前ですよ、
うん、
タイに行く前に、まあこれからタイですねっつって、
そうね、
その何すんのみんな、あの吉野家に似てる牛の家っていうなんかね、うん、牛丼屋があるから、うん、そこ行きたいなって、うん、おもころぼっちですよ、
うん、
俺が提供したやつを、うん、全部匿名ラジオで、
いや
悲しいな、
この人行かないんだもん牛丼
そうですよ、
最終日に行ったもん、
そうですよ、
でもその行った話はこっちで いやそうしてくれりゃいいじゃん。いや原宿さんが言ってたやつ、うん、私言ったんですよで いいじゃないです か、
うん、だから Q と A が今分かれちゃってんの、うん、トモコロモッチで俺が話題として出したやつは、うん、匿名ラジオでアンサーしちゃってるから、うん、ここでもうなんか話せなくなっちゃったっ、うん、
でもこっち側には全然アンサーくれないよね、うん、匿名ラジオの Q で、うん、こっちが A だったことって、はいはいはい、ないじゃん。それだからちょっともう
勝つ気ないんか匿名ラジオに。
俺はでっかいオケで救いたいよ。
持ち出されてばっかなんすがうちの金庫って。
差別化せいこっちと匿名と。
頼むわ。じゃあこっちでも話します牛の家。
いいよ釜めくれ2時間50分も。
あんなに話され
たら。話されたらもういいよ。
毎日毎日社員旅行の話をいろんなやつの口から流し込まれてね。
長すぎる釜めくは。
そう本当いい加減にしろよ。仕事しろよ。
3時間ここで社員の話してさ、
あの日なんか収録しようと思ったらいつまでもあかんの。本当に
何をして
る。何なんだよもう。
なんか
楽しすぎだ。
上限決めようよ、うん、その
確かに、ね、
ラジオ撮ってるからって言われて、うん、あれでその全ての作業をね全部あれはやっぱおかしいなって、
うんうん、ちょっとあとやっぱ社内の話題もなんかもう入札制にしよう。もうなんかもうかぶりすぎちゃうから、か
ぶりまくってんだよ
確かにね。牛のや牛のや牛のやいくら
牛のや牛のやないかっつってね、
う
ん、
そうやってやっぱ分けてかないとさ、もうどこでやっぱ
同じ話しちゃう
わけですから。
これはまたタイの話はまあ匿名かまみくで
まあ聞いてください、ね、そこでもうたっぷり
してる、ね、あと音声放送とかでもね、
う
ん、やるでしょう、ね、
たっぷりしてる
フィーとかでもね、う
ん、じゃあこっち専用の話。
ああ専用ある
それならいいっすよ、
は
い、
帰りの飛行機の中で出た、うんたい焼きがなんか全然たい焼き、うん、
あれね、まあ、全然違かったねあれね。
なんかパンみたいな
なんだった、うん、だたい焼き食ったことない人が作ったやつだったよね、
う
ん、
そう聞いて作った感じのたい焼きが出てきてびっくりしましたね、う
ん、いやタイ航空ってなんかものすごい大手のね。
いやそうですよね、
国際航空で、そうそうそう、うん、ご飯とかめっちゃ美味しいんですよ、
う
ん、
美味しかった、
うん、でもたい焼きだけ明らかにクオリティが低い、うん
ね、もはもはしたな食感。
あれ
何なんですかねあれはね。
以上。
以上安く見られたもんだわこいつ。
魚の頭です、ね、これも。
いや本当に暑かった。
暑かったですね。
車混んでた。でもまあ面白かったです
ね。まあ楽しかったけど、
ね。楽しかったね。
やっぱ今回ちょっと割といいホテル。
そうだったね、
かなり良いところに。
それはすごかったな。
やっぱねあれは。
だから僕はもうずっと
あ
のプールサイド。過ごすっていうのをちょっとやってみて、このプールサイドの意味が分かったっていうのはめちゃくちゃ大きい収穫
で、俺あんま行かなかったんだよね。
なんか意味分かんないじゃないですかプールサイドでなんかさ いる
だって外国に来てさ、うん、プールにずっといるってどういうこと、
うん、どういうこと。そうなんか楽しさもよく分かんないし思ってたんですけど、うん、やってみたらあなるほど
と、う
ん、あ俺これ知ってるわと思って。
あそう
これスーパー銭湯の逆バージョンなんですよ、うん、スーパー銭湯はお風呂に入って、うん、でその温まったのを冷ますために外気浴したりとか、はいはい、まあ、ちょっとね、うん、お風呂から出て休憩スペースとかいるわけじゃないですか、うん、もう基本暑いんでタイって南国、うん、
暑いね。
でもうでわーって汗かいて、うん、汗かいたらプール入って、うん、でそれでまたそのね椅子のプールサイドに戻って、はい、そこがもう休憩所兼飯どころなんですよ、うん、スーパー銭湯の。
へ
え。ちょっとずつサウナみたいにちょっとずつ温まりながら、うん、冷えた体を温めながら、うんうん、酒と飯が自動で食えるっていう、なんかそのスーパー銭湯のなんか施設内でやってることのなんか温度を逆にしたバージョンみたいな。
外が
よくわかんないけど
ずっとやってるんですよあれ。だから無限に入れちゃうの。
あもう楽なんだそこ。
なるほど。
暑くなったらプール入って冷まして、
ね、
冷ましてちょっとずつ体温が上がっていくのを感じながら冷えたビールとか飲んでさ、
酒飲んでとで
サンドイッチとかもつまんでとかしたらもうあれあそこほぼ入れる。
まあ、入れるけど、
ずっと入れる。
入れるけど別に新しいことは起こらないでしょ。なんかその観光地、
旅先でくつろぎたくないですよ。なんか常に新たな刺激が入ってないと死んじゃうから
。これだからもうドッパーガッキー。結構大変ですね。
確かに。
だから温泉旅行とかでそうじゃん。だって別に温泉入ってさちょっとゆっくりして旅館でくつろぐみたいな。
いやしないよ私そんな。
うん。もう常に歩き回ってるという。
それあなたはそうなんでしょうけど。
もったいないみたいなね、うん、感じになっちゃうよね。
そういやでもあれはあれでよかった、うん、
あでも楽
な時間の使い方だけど、
やっぱプール ってそういう意味があったんだ、う
ん、
それ
ちゃんとやっぱ意味ある、あれはいいよかった、
すごい、また行きたい、もう本当悪い商売してる人たちしかいなかったね、
まあそうでしょうね、そうでしょうね、
内臓を売っ払ったりしてるんだろうな、
この人地上げしてそうみたいな人がねいたりとかして、何の商売をしてるんですかねみんな ね、
あのホテル唯一の善人のグループ、まあ我々でしたから
俺たちが一番やっぱおどおどして
そうです、
ね、すいませんね、
おのぼり感すごかった、
すごかった、
キョロキョロ
キョロキョロしてるやつやっぱいないもんね、
貧乏そうなみたいな
すいません
っつってなんかありがとうございます
ありがとうございますみたいなやついないんだよ、ね、
なんかみんな堂々として
堂々と当然みたいな感じで、
なんかもう結構アジア人のね、うん、そう韓国の方とか中国の方
が来て
たんですけど、髪型がなんかエッジと近く
そう
パリ同じエッジの
同じエッジの人なんだ
よ、すごいエッジだって、
そうなんだよ、
ドラマの御曹司役と同じような格好してる、やっぱり
なんか不思議だよ、ね、
いやすごかったっ
す、ね、いやなかなかできない経験でした、本当にね、
いや楽しかったということでね、
ありがとうございます、
はでじゃあニュース、
あニュースある、
また日本のニュースを読んでいく、
そう読んでいかなきゃ
せかと ね、
はい、こちらオリコンニュース、
はい、
ビオレママ、
うん、
アケミエ、うん、個人も大切にキャラ再定義、&ビオレ U ブランドあり方最高ということで、花王のスキンケアブランドビオレ U に登場するキャラクター、うん、ビオレママが本名がアケミであることを改めて発表と
、うん、改めて
私アケミですとメッセージ展開で、ありのままでいることを肯定する新たな家族プロジェクト、ありのままでいこうを開始した、
あそう、
でこれ実はなんか結構5年前とかぐらいからなのか、もっと初期からなのか、なんかね発表されてたらしいんですよ、
言ってもいたみたい、
そう
今アケミですって言ったわけじゃないんだ、これ
そう
改めて、うん、広く周知した、
もう最初からあったんだ、1999年からあったんだ、アケミ
全く知らなかったね、ビオレママだって思ってたね、
そうだから認知率とかがなんかすごいものすごい低くて 5% とかしかなくて、
全然知られ
て
ないね、
改めてアケミって言ったことでみんなえっアケミだったのっていうので驚いているという、うん、
その5%のやつすごいな、
アケミでしょ
クイズ王しか知らない、
でもちょっと俺、うん、やっぱここで僕も初めてアケミであること知ったんですけど、はいはいはい、ちょっとアケミじゃなさすぎませんか、ね、ごめんなさいこんなこと言いたくないです、はい、
あのビオレママって何人かいるけど、
う
ん、一番よく出てくる四角い顔の人ね、
あのターバンみたいな、
ターバンみたいな巻いてるね、
メインの
これアケミ、
うん、そあの人アケミ？
いやおっしゃることは、うん、なんかこう分かります。
俺やっぱもうちょっとムカついてきちゃった。
そんなに？
炎上商法じゃねえか。
アケミじゃねえだろってこと。
アケミじゃなさすぎる。
親はどう育つか決めれないんだから。アケミの親がやっぱ決めた。
いやいやいや。
アケミなんだからそれは。
アケミに親はいないじゃん。そデザイナーの人が
アケミに親は。一人の。一人の女として今自立したというのに、
アケミだったっていう、いやいやいや、
これは
ちょっとこのキャラクターがアケミかっていう、うん、そういうこと、確かに違和感、
アケミ顔ではないのかもしれない、
あ、いや、アケミかも、わかるよ、そりゃそりゃヨシコです、
え、
そりゃ
まあ負けみよりはよしこ、
そりゃよしこだなとは俺も思ってたよ、それは、
え、よしこ、よしこが一番、
まあ俺はよしこです、ビオレママの本名よし
こ、そこも一回みんなオープンにしましょうか、腹割って話すために、
あ、わかりました、
俺のビオレ
ママの名前ね、
原宿さん、
俺はよしこです、
はい、
うん、
僕はまあまあいろいろあるけど、
うん、
トモエかな、トモエ、奥村トモエ、
奥村、
え、名字も
奥村トモ
エ、奥村トモエです
、うわ、俺春日よしこです
、ああいいね、いいね、いやわかるよ、全然わかる、
春日よしこ、
あけみではない、
私みなみかな、
みなみって、
え、どっち下が、
下の名前、
下みなみ、
みなみちゃん、
みなみちゃん
かな、
うん、
お結構いくな、
まあ、でもわかる
結構いくな、
うん、悪くない、
うん、これちなみに名字は大谷らしいです、
ええ
、あ、大谷って決まってんのこれ、
明美の
大谷って
大谷、
大きい、大きい家みたい、
家、
はい、大きい家、あ、大谷明美なんだ
らしい、なんかさっきちらっと見たらそんなことを書いてあった、
あ、マジで、確かな情報ですか、
ちょこちょこそういう表現が、
うんうんうんうん、
わかんない、これに関してはちょっと確かに今も生きてる情報なのか分かんない、保留
するか、名字に関しては、
うん、なんかこれにね際してちょっとアケミについて調べたら、
う
ん、なんか昔はナイスバディだったが子供の食べ残しを食べているうちに太ってしまったっていう設定が なんか公式サイトにあった
んそんなこと
ちょっと怖い
今言って大
丈夫気づいたらそのサイトは消滅した。
ほらほら
ちょっと危ないという
ほら、
うん、こうやってこういろんな記述を残したり、うんうんうん、前面に出したりして、うん、こう時代に合わせて、
ね、なるほど、まあ、それは ね設定は、うん、
で今明美であるということが今ね発表されたんですけども、
明美か、
まあ、確かに明美かなっていう感じはね、うん、しましたけど、うん、なんかでもやっぱあえて明美なんだっていうことを打ち出したかったんでしょうね、やっぱデザイナー陣としては。
あ、意外性も込みでも考えてた
と。
込みであ
れ明美なの、なんか明美っていう人ってちょっとこう華やかというか、なんていうんですかね、ちょっと派手好きみたいなイメージ、
まあ、ソバージュみたいな、
ソバ、う
んうん、なんかなんかあのバキのお母さんのイメージなんですよ。であれ明美じゃないんですよ、あれは明澤恵美、
明澤恵美なんだよ、
確かに
そうじゃない、
明澤恵美なんだよ、みんな明美って覚えちゃ
う、なんかそう、
でもあそこにイメージがね固まっちゃってんのよ明美って。ちょっとなんかヤンキー気質みたいな、
派手な感じ
で、なんかスナックのママのイメージ、
わかる、
そうだよね、
そう、
わかる、
うん、飲み屋みたいなイメージあるよね、うん、うん、ちょっとすみません、明美さんには申し訳ない、いや、
確かにごめんなさい、
ごめんなさい、
勝手なあれなんですけど、うん、
なんかでもそういうのがビオレママなんだっていうことに一つのちょっとしたそのメッセージ性みたいなのもあるんじゃないのかって、よしこだったらやっぱああだよなみたいな、
まあ引っかかりないっすよ
ね、巴だったら、うん、うんうんうんっていうことなんで、いや明美かっていう、ちょっとこう、うん、
なるほど
なるほどっていう感じがあるんじゃないのかなと思いますよ、これに関して。
もういっぱいいるじゃんビオレママって、
いる、
その中の一人が明美でもよかったんじゃないか、それはやっぱあのメインが あのお母さんが明美であることにやっぱ意味がある、
これはやっぱ意味があると考えた方がいいです
けど、
やっぱ広告なんでこれは、
うん、
そこに何の意味もなかったとしたら、うん、何の必然性もなかったとしたら、うん、やっぱりそれはちょっと適当にやりすぎじゃないですか、
うん、まあでも大体こういうのってお偉いさんの愛人の名前で
だとしたら
偏見100で
最悪だとしたらすごい
だ
としたらこれはすごい
このキャンペーンももうめちゃくちゃ裏目に出てるじゃないですか、めったなことは言わない、
そんなことはないと思いますけどないと思いますけど、
だからやっぱこの絵は明美であることに何かのメッセージ性がある、
まあそうか、
これは見てますよ、
確かにね、うん、そうやってなんか名前の印象みたいので勝手に決めちゃうのもまあそもそも良、うんうん、くないことではあるから、うん、いや明美って言ってんだから明美だよってい
う、ね、
そうです、話ではあるんですけどね、
これからだから明美であるっていうことを噛み締めていく
ってことです、認めていかなきゃいけないか、うん、ビオレママが明美であること
も、うん、だこういう名前をうん、そう役割の中にやっぱ埋没してたわけですよ今まで、うんうん、ビオレママという、うんうん、私はもうママ前提の生き方しか許されないんだっていうことをビオレママに我々は要求してしまっていた、
うんうんうんうん、
だから彼女はこれからビオレアケミとしての
ビオレアケミ
ママ以外の私、
まあ、そうありのままで言おう
って、ね、明美の部分をどんどん出していきますという
ああ
力強い宣言なんだと思うと、非常にやっぱこれからやっぱ明美を応援しよう、
応援するか、
うん、でもそれで励まされてる人っているのかな、企業がそれを言うてるのは分かるけど、うんうんうん、現にそれで何かが起きてるのかっていう感覚が全然ないな、うんうんうん、
だとて、
だとて、
明美だとて何、うん、っていう、
だとて、うん、じゃあビオレママって存在やめた方がいいんじゃないかってい
う、おいおいおい、
ビオレママ
ママって決めちゃってるじゃん、うん、まあ、パパキャラも CM 途中から出てきてたじゃん、まあ、
うんうんうん、
でももうじゃあ別にいいんじゃないかっていう、
あ、え、家族を解散する、
ビオレ家の人々みたいな感じでやった方が良かったんじゃないか、
あ、あ、もう家、確かにビオレパパがさ、
うん、
なんか存在してないかのような
まあちょっとは出てんのかもしれないですけど、なんか名前とかはないっぽいんですよね、
あ、出てんの、
CM とかでなんか歌ったりしてたの見た気が、
ビオレパパっていうものはいるんですか、これは、
ビオレパパどうなんだろう、うん、
だからね、この、うん、書いてあるニュースによると名前、そのビオレママ明美で、うん、家族構成が双子の、和彦くん、明彦くん9歳と、
うん、双子なんだ、
末っ子の達彦くん8歳、
彦、うん、で、
でお父さんの5人家族、あ、としか書いてなくて、
お父さんの、お父さんも名前が、ね、彦なんじゃないのこれ、
書いてないんですよ、
え、正彦じゃないの、まあね、
パパの名前も教えてよ、
ね
え、なんか、
いや、だからそう明美だっていうんであれば、うん、パパも、
うん、
今までいまして、うん、パパは分かんないけど正彦ですとか、うんうん、なんかこう同時にやってくれないと今度、うん、そのパパの方を透明化するのかっていうことになんかちょっとこうもやっとしてくるような気もするんですよねこれ、うんうん、まあ、でも
全然出てないから、うん、まあ、ね、そいつが急にね私正彦ですみたいなこと言われてもいやお前まず誰みたいな
これからあるんです
ね、まあ、そうでしょうね、う
ん、ビオレパパの宣言もあるんですね、
う
ん、
そういうことですよやっぱ、ね、
ビオレの広告塔ってなその社会の縮図なん
だなの。それはやっぱもう担ってますから。
だんだんやっぱこういうことを言わないとなんかいけなくなってきてるんですよね多分ね、うん、もう案にビオレママとだけ言ってるとなんかちょっとおかしい感じになってくるっていう、
ね、昔あんまり深く考えずにビオレママっていうなんかジェンダーロールをネーミングにしちゃったせいの今歪みをコピーライターが必死にこ う,
そうです、ね、
どうにかしなきゃっていう
ことなんでしょう。
多いお茶とかもそうですもんね。
多いお茶、
名前がだっておいお茶じゃないですかあれって。
あそういうこと。
お父さんが
絶対そうなんです
よ。お父さんがおい
お茶
お茶、
うん、っていうのがいつしか茶畑でタレントが、うん、おいお茶って、
う
ん、なんかお茶に呼びかけているんですよっていう風に変わってて、うんうんうん、そんなバカな
歴史改変が行われてるって。最初お父さんのあのお茶
だ
その
感じだろう明らかにと。あったけど そんなんちょっともう今無理だぞ。
確かにお茶に多いなんて言わないわけですからね。、うん、
それ定着しちゃってるからね。やっぱ頑張ってストーリーをそこから作っていかないといけない。
あれも本当は多いじゃないお茶も作んなきゃいけないねえ。ちょっと
お茶くださらない。
お茶くださらないの。
ちょっとお茶くださらない。売れるわけだ。
それも作らないと、うんうん、でも延々とその日本の家父長制を引きずってるのかっていうことを指摘されるわけですから、うん、やっぱどんどん僕たちがアップデートしていかなきゃいけない。
試行錯誤も込みで結構面白くはありますけど、ね、うんうん、無理やり残している感も含めて工夫っていう感じはします。
だから全部これはもう本当放置してる企業には全て説明させましょう。
厳しい。厳
しいな。どういうことなんですか。
確かに、うん、次男梅。
おいおいおい。
案件やってますよ。うちは
切り込むなって。
男梅さんの
本当に、うん、ただ男梅のあの梅を男性として共感したことは一回。
何なんだろうね。あいつは
何なんだよとは思
って。何で男を背負っているのかが分からない。
別種だろって。同じ生き物だと思ってないから別に、ね、うん、なんか男梅族の中の性別不明のやつ
みたいな。すごいねやっぱね。本当に考えることが増えたんだなっていうことです ね、
そうだよね。今後やっぱビオレママアケミとして扱って我々も行かなきゃいけない、
うんね、私たちがアケミって呼んでいいんですか。お父さんだけなんじゃないの。アケミってあの人呼んでいい。
確かに。いやまあアケミさんって呼ぶのはいいんじゃないですか。
アケミさんか。アケミさん。
ビオレママって呼びたくなった時はアケミさんって。あアケミさんだ。ちゃんと本名でね。
アケミさん。
ことして。ことしての。
僕。おいおいおいおい。おいおいおい。
と呼んであげてね。
なるほど。じゃあ今後はそうしていきますか。
頑張れアケミ。
頑張れアケミということで。はい。というわけで今週はこの辺で。
ありがとうございました。